恵み深い天のお父様、晴れの日も雨の日も嵐の日もあり、またイエス・キリストの十字架の生涯には来週記念すべき復活、永遠の命、天の御国の希望をお祝いするバプテスマ洗礼式の日曜日の前に、イエス・キリストがどれほどの痛み苦しみを通られたかについて、今日は世界中の教会が私たちの罪の身代わりとなって十字架で苦しまれたイエス様の見苦しみを覚えております。私たちもこの1週間聖書を開き、お祈りをし、イエス様が私たちのためにどれほどの犠牲を割いてくださったかについて深く思いを馳せることができますように、今日ここに集われたお一人一人を導いてください。また一週間の旅路を終えて、心の疲れを覚えたり、体が疲れたり、神様の助けを必要としている兄弟姉妹の深いうめきと祈りをあなたが引き上げてくださって、新しい一週間にここから派遣してくださるようによろしくお願いします。来週の日曜日は4人の兄弟姉妹がバプテスマを受けますが、どうぞ祝福してください。今回受けることができず、またの機会を願ったり迷っている方々にも神様の励ましがありますように、森兄弟、レイ君、全国に散っている方、老人ホームに入っている教会員の方々など、神様が等しく望んで届いてくださるようにお願いします。これからの御言葉の時もお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この間は私の誕生日が震災その日3月11日でしたけれども、私の2階の牧師室の前にパン食い競争みたいだなって思ったんです。私は椅子持ってきて結局それを取ったんですけども、私の誕生日のお祝いに教会の若い何人かの多分方々が、パンではないんですが結構辛いわさびの柿の種とですね、かなり辛い唐辛子付きの豆をぶら下げていてくださったので、そして私はそれを取って家に帰って食べたら汗がダーッと流れてきたんでした。そしてそこにカードが貼ってありまして、まあ、いろんなカードのうちの一つが、どうぞ長生きしてくださいって書いてあったんですね。多分私初めて長生きしてくださいって言われたかなと思って、そういう年齢になったかなって。けれども先週は70歳以上のお元気です会のテーマは長生きの逆なんですが、人生の終わりの整理、終活と言いますけど、まあ誰でも長く生きても永遠には生きれないので、終わりに向かってみんな生きてるので、整理整頓とか遺言とか、お葬式はどういうのがいいかとか、保険証の整理とか、負の遺産は残さないとか、健康管理とか、あれやこれや、まあ、考える機会になったんでした。今日はイエス様の見事なご復活の1週間後の前に、実は昨日も横まで話してきたんですが、苦しみの向こうに光があるというテーマでよく私は震災のお話をするんです。イエス・キリストの苦しみがあるから、その後の復活の喜びがありました。今日は世界中でイエス様はどれほど私たちのために苦しまれたのかなって記念する日です。私のおすすめはこの1週間、まずイザヤ書の53章を少しずつ味わって、あるいは声に出して、あるいはいいなと思ったら書き写して読まれたらどうでしょうか。その後マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4人のキリスト目撃談の福音書の最後の方が全部十字架ですから、それを全部読まなくても少しずつイエス様はどういう見苦しみだったのかなって読まれることをお勧めします。私は去年36人でイスラエルに行って十字架までの道を歩いた時に、歩きながら読んだんです、イザヤ書53章。そうしたらもう涙があふれてきてですね、 今までも何度も読んでいるんですけど、この道を歩まれたイエス様をこんなふうにして700年以上前に神様は預言として与えていたのかと思ったら、本当に私たちのために命を捧げるべくほふられていく羊のようだなって迫り来るものがあったんです。別にエルサレムに行かなくてもいいんです。皆さんの部屋で、あるいは皆さんの良い時間に、イザヤ書53章とマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの後ろの方、十字架の場面を探して読まれることをお勧めします。さあ、今日のタイトルは十字架のイエスの記録からアウトラインを3つ出していただきますと、聖書のアウトラインはまずこうです。それはゴルゴダで起こったんだ。ゴルゴダというのは骸骨、シャレ神戸。皆さん、今日の雲は白馬が走ってるようだねって言ったら印象がいいですよ。震災の前の3月10日の夕焼けは気持ち悪い夕焼けでしたよ。でゴルゴダというのは骸骨のように見えるってね。アメリカに行くと歴代の大統領をモチーフにした岩がありますが、シャレ神戸ですから気色悪いですよ。でこれがどこかというのは、イスラエルに旅行に行くとほぼここに間違いがないと言われているところがあるんです。けど岩もなんか骸骨っぽく見えるよねという場所を記念する人もいるんです。いずれにしても骸骨の形では家なんか作らないです。気色悪くて。だからそれは形状になって死刑囚がそこで命を落とす場所として使われていたよ。それはゴルゴダです。しかし私は言います、この世にもあちらこちらに、いつの時代どこの国民にもゴルゴダがありますねって。この家で家族内で人殺しがあったそうだってないわけじゃないんです。戦争でここまで子供まで閉じ込めて外から火つけるって、同じ 10本の指を持った人間ができるだろうかって。いや、そんな大げさなこと言わなくても、身近でも少年同士がこの橋から突き落として冬の川に友達を殺したって、本当そんな日本人できるの？できます。また怪我をさせたまま飛び込めと言って力尽きて泳がせて、そんな残酷物語他の生き物がするだろうかって、ね、皆さん、ゴルゴダはそこここにあります。二つ目は、イエス・キリストはその醜い人の罪が極まったゴルゴダの丘で天と地を取りなしました。私なら許さないって、私をこんな目に遭わせた身に覚えもない、こんなふうにして命を奪ったやつらに天罰下れと祈りそうですが、キリストは父よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと信じられない、天と地をつなぐかのようなお祈りをしました。ですから最後に、その意味は何だったのかという解説が今日のところにあるんですね。じゃあ2枚目のアウトラインを出していただくと、私たちが今日受け取って帰りたい第1番目は、人間というのは本当にそれは恐ろしい。十字架でそれは極まったな、この登場人物を見るとって。で次に、じゃあ救いがないかといえば、十字架こそ許しだったのだ、父よ彼らを許したまえって、何時の敵を許しなさいとキリストは言いましたが、言っただけでなく十字架で自らを殺す者を包むかのようなお祈り、まことに神の子であった。七つの言葉のうちの最初の言葉なんですけれども、その言葉などを聞いた人たちが変わっていくんです。これを心を回すと書いて改心と言ってもいいし、ここに救いがあると言ってもいいんです。百人隊長はキリストを監視していたのに、この人は十字架にあたる罪は絶対なかったって、人々もこの人は処刑されるべきお方ではなかったって悲しみながら、神を賛美しながら、二人の強盗のうちの一人は、私を天国に連れて行ってくださいと、私はあなたと共にあります。パラダイスって神様の家なんですが、人間は入れないです普通は、ね、けれど神様の一人子が、私の父のもとには家がたくさんありますとね。これは救いなんです。この三つを今日受難集に受け取りましょう。じゃあ最初に、人間の罪はどのように極まって描かれていますか。33節ご一緒に読んでみましょう。はい、ドクロと呼ばれているところに来ると、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。皆さん、先ほど言いましたドクロと言われている場所で、 多分ここに間違いない、初代の教会の後からずっとここを記念していたんだからと言われる場所に普通行くと連れて行かれますが、他にもこの岩もドクロっぽく見えるよね、もしかしてここだったんじゃないのと主張する人などがおります。どこであるかは別にして、さっき言いましたように、いや本当に気色悪い場所、それは岩だけではない、ここに登場する全ての人が、いや人っていうのは本当にこんなに醜いかって、人は言葉でその人の汚い心が分かります。こんな嫌味なこと言うかなって、こんな追い詰めるようなことやるかなって、普通はお化粧して髪をとかして綺麗な着物を着て装っていますが、言葉やあるいは振る舞いの背後に人の心って本当に醜くて罪深いよねって、さっき言いました。ヨーロッパに行くといくらユダヤ人憎しでも殺した女性の髪を取って絨毯作るかって、作った絨毯を茶の間に引くかって、あるいは人間の体から取った油で石鹸作るかって、人から作った石鹸でそれを使うようなことを人はできるだろうかって、いや日本人も朝鮮半島で閉じ込めて外から火つけて、何もドイツ人だけじゃない、ポーランド人もユダヤ人を閉じ込めて外から火つけたりして、その、ね、人間というのはどこの国の誰であってのいつの時代でも極まるとこんなに醜いかって、いや違う人種だ、あれは違う動物だって言えない。私たちも戦争の時になったらしたかもしれないし、あるいはなんかグループの中でこいつ傷つけて欄干から落としてしまえって、あるいは手足縛って泳げるか試してみようかって、あ死んじゃったとかって、誰がやったっておかしくないほど私たちは罪の実をならせなくても罪の根があるんです。リンゴの木はリンゴの実しかならないんです。リンゴの実がなったからリンゴの木になったんじゃないんです。聖書は人というのは本当に罪深いですよって、だから人が亡くなった家はあんまり人買わないです。まして殺人事件があったとか家族親族の中のいろんな騒動があって大怪我をした場所とか、なんかちょっとあんまり近づきたくないな、何か乗り移るんじゃないかななんて思う人がいたっておかしくない。ドクロと言われるような場所は実はいつの時代のそこここにでもあるのではないかなって。じゃあ皆さん34ちょっと飛ばして35を見ます。35節読みましょう、はい、民衆はそばに立って眺めていた、指導者たちも嘲笑っていった、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものならキリストを救ってみろ、私は上からと横からと下からキリストが罪ある人々に責められたのだと説明しましょう。まず下から、まあ、十字架担いでキリストは途中で倒れて死ぬ一歩手前まで鞭打ち刑を受けて、鞭の先には骨か金属がついていたという説もあって、多分えぐられてもう一回打ったら死んでたんじゃないかって、バタッと倒れたからクレネ人シモンという人が無理やり背負わされて、そこに寝かせられた十字架の手のひらの甲のところではなくて首のところに釘打たれて、というのは体重が持たなくて肉が裂けますから、足も釘打たれてそれをストーンと立てられて、そんなに高くはなかったのではないかと言われているんです。いろんな映画ではかなり高いんですけども、その足元で道行く人たちが自分で自分を救ってみろって、ずいぶん偉そうな説教しておいてと罵る下の人々がいました。兵士もおりました。また祭司たちもおりました。36節読みましょう、はい、兵士たちもイエスをあざけりそばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、37、はい、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。外国人ローマ人の兵隊たちもあざけって人ごとのようにキリストの着物をくじ引きして分けたり、よくぞ一人の人が死んでいくのに、その枕辺でとは言わないけど足元でこんなことができるもんだって思うように、人ってそんなことできるのって。私たちは震災にあった時ふるさと帰りたいと思ったのに、テレビでいきなりバラエティ番組が流れてちょっときょとんとしたんです。笑えるかなって、北の方でこんなに傷んでいるのに同じ日本人で笑える人いるんだろうか、嘘だよねこの番組って思ったけれど、キリストは十字架で忌まわぬの息の中でくじ引きをしてケラケラ笑ったり、 キリストを面白おかしくあざけってみたり、人ってそういうことできるのかなって、できるんだよなって。ところで水ぶどうって何ですかって、武士の情けで死にゆく囚人に痛み止めを与える、それがぶどう酒でした。しかしキリストは飲まなかったとマタイの福音書には書かれているんです。私この記録を読むと思い出すのは明治3年4番崩れて言いましたか、長崎で浦上の天主堂にいたたくさんのキリスト信仰者たちが、まあ、日本中にとは言わないけど関西以南にバラバラにされたんです。そのうち の87名は和歌山県に7ヶ月強制移民させられて、ふるさとを奪われてそこで死んだんです。和歌山に連れて行かれたキリシタンたちは馬小屋に閉じ込められて、そして熱病が流行ってバタバタと死んで、87人死んだんですね。故郷に再び見ることができなかった。その時に西田貞というあの娘さんの証言によれば、当時は娘さんで、お父さんがもう熱で苦しくて苦しくて水をいっぱいくれないかって、娘さんの貞さんは役人のところに行っていっぱいいっぱいの水を父にくださいと言ったら、キリシタンをやめるならば、信仰を捨てるならば、水どころかどんなご馳走だってくれてやると、こう言われて、父のところに行って信仰さえ捨てれば水どころかどんなご馳走もくれるそうだって。そしたらお父さんはこう言ったんですね。元よりふるさとを捨てるとき、裏紙を離れるときに、私の魂は神に委ねたのだから、今さら水の一杯とキリスト様を交換するわけにはいかないと、私は今頃になって水一杯で神を捨てるわけにはいかないと言って、その後亡くなっていった。私はこの歌詞を見るときに、水ぶどうをキリストに、しかしキリストはそれを拒んで苦しみの最後の一滴まで飲み干して、その信仰の道を全うなさったんだなって。ユダヤ人の王って、皆さんロシア教会、ロシア正教会とか、正教会に行くと十字架、ヨーロッパに行くとあれ十字架なんか縦横のはずなのになんかいろいろついてるなって、その上についてるのはユダヤ人の王って、これあざけりの言葉ですよ、嘲笑ですよ、お前ユダヤ人の王なんだってなって、なんで王なのにこんな人十字架についてんのって、王様らしくしてみろよって、嘲笑の言葉が上について、下に足台がついて、その十字架はロシア正教会の十字架なんです。だから私は言いましょう、ユダヤ人の王めという、上から罵られ、そして両脇の強盗たちから罵られ、そして足の人で兵士たちや民衆や祭司長たちからあざけられ、上と下と横からもう罪人の渦の中でキリストは苦しまれたのだなって。38節を読みましょう、はい、これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。どれほど侮辱されたかな。39節も読みましょう、はい、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。もう散々と言いますか、何の十字架に値する罪もないのに不当な裁判で強盗と一緒くたんで、しかもその強盗から自分で自分を救えと、ね、罵られ、ここでは一人と書かれていますが、後で開くマタイの福音書では最初は二人の強盗があざけって、一人が後で変わったことが後で話します、分かるんです。つまり3人のうちの2人からあざけられ、そして足元を行く人から罵られ、頭の上には茨の冠のその上にはユダヤ人の王だそうだなって、上と下と両脇から罵られながら、人の罪の中でイエス・キリストは命を絶っていったんだな。この間うちの教会で2回か3回賛美に来てくださった歌手の方の本を教会の方からお借りして読みましたら、ある時はひどいリュウマチで人の助けがなければ生活もできないと、その時肉体がトゲで刺されるかのようになると、自分の心の中の醜いものまで全部出てくるような、皆さん肉体の、まあ、リュウマチの病も深刻ですよ。しかし心の病はもっと深刻じゃないですか。肉体だけ痛んで心が透き通っていたらまだ救いはあります。しかし肉体が極限状態で突き刺されるような痛みの中で自分の醜いものが怒涛のように出てくる、イエス・キリストの清らかな十字架の あの痛みの極まる場面で、人間ってこれほどまでかなって、ここまでやるかなって。ですから最初に話したように、日本でも少年たちがこれはいじめを超えて殺人だわって、なんで橋から冷たい水に突き落とすことができるって、その後平気の返事で食事ができるの人間って、女性の髪の毛で絨毯作ったって、その歴史の作り話本当に事実なのって、あるいは人間の体から油を作ってそれで石鹸で自分の体をこするって、そんな残酷なことがこの動物はできるんだろうかって、人の罪深さの中でキリストは私たちの罪の身代わりに十字架に疲れたのだなって。じゃあ皆さん、救いはないんですか？十字架が意味する二つ目のことは許しです。これはキリストの七つの十字架の言葉の中の第一番目、取りなしのお祈りから分かるんです。さっき飛ばしましたけれども、それでは34節に戻りましょう。34節飛ばしたところ、ご一緒に読みましょう、はい。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。皆さん、就活の70歳以上の集まりを先週したと話しました。で、私は聖書の就活の話をしたんです。保険証の整理も必要だし、そこに山ほど残した写真のデータの整理、子どもたちが削除していいの、どうしたらいいのって悩ませないように、そういう整理も必要です。だけど聖書が言う就活というのは、ほとんど震災のように明日はないかもとみんな思ったから、今日が最後だと思ってもいいように、まず神様との関係の修復、もう優先順位ですから、人生は決定的に、他やってもやらなくてもいいことはそのまんまにして、まず神様と良い関係、それから大切な家族や人々と良い関係を修復する。皆さん、その修復には許しが絶対必要なんです。だからイエス・キリストは天からこの地上に来て、まさか皆さん、イエス・キリストはもう福音書の当初の頃から語っていましたが、何時の敵を愛せよ、右の頬を打たれたら左を出しなさい、しかしこれは言っただけじゃないんです。最後の就活とは言いませんが、十字架で極まったんです。自らを罵ったりあざけったり、あるいは侮辱の言葉を書いたり、二人の強盗まで自分を罵る中で、父よ、彼らを許してください、自分で何をしているのか分からずにしているのですから、なんというお言葉でしょうか。この間お話ししました、その秀吉の時代に豊臣秀吉はキリシタンを迫害したので、もう狂ったように、その時にパウロ・ミキという人は貼り付けの中で、私は私を殺す者、処刑する者を恨みません、ただ願うことは一つだけです、太閤殿下はじめ日本国民の全員が信仰を持ってくださることです、と言って命を捨てていった。私はこれも信じられない。自らを痛みの中で命を奪う者に対して、これっぽっちも恨みはしません。山ほどあります。前お話ししたフィリピンの元キリノ大統領、自分の若い奥さんと赤ちゃんが日本兵に刺し殺されて、赤ちゃんギャーギャー泣いてたら、お母さんは死んで手の中でギャーギャー泣いてたら、日本兵がやってきて気が狂ったように刺して、血だらけで、最初は日本人を皆殺しにしたいと思った元大統領ですが、熱心なクリスチャンで、大統領執務中も礼拝を休むことがなかったので、許すべきではないかって、非難合合の中、死刑囚の日本人の憲兵隊などを皆釈放して日本の家庭に返すんですね。ありえない許しですよ。自らの家族を殺した者を恩赦にして許すんですかって。またアメリカで起こった話もしました。アーミッシュって聖書を素朴に生きようと思っている、ちょっと一風変わった人たちの集団生活で、頭の変な人がライフルを乱射してたくさんの子どもたちが学校で死んだ時に、子どもを亡くしたお母さんたちが加害者の家族を抱きしめて、人殺しの家族としてどれほどおつらいでしょうって、私は許しますと、どんなにあなた方大変でしょうって、これは信じられない。自分の子どもを殺めた人が自分の子どもの葬式に来ることを誰か敷居をまたがせるだろうかって、門前払いをするのが普通の人の心です。だから聖書は許しの世界です。どこから来たか、 イエス・キリストの敵を許せというお言葉からも来ましたが、十字架から来るんです。自ら命を捨てる、今はの息の中で、ね、父よ、ね、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのですって。許しは本当に必要ですか？さっき工藤敦子さんって皆さんもよくご存知のプロの歌手の、今ヨーロッパに住んでいる、そのリウマチの話をしましたが、病気も深刻だが心が深刻だという話をしました。どれぐらい深刻か、例えば歌手の人でも心が影響するんです。自分を深く傷つけた人、誰か知りません、いつでも誰でもいるでしょうね。許せないと思ったら歌えなくなったんです。それは歌えないでしょうね。もう肉々しく思って汚い心でいて、綺麗な賛美歌を歌うって、これ絶対矛盾です。本当に歌えなくなったそうです。そして何が起こったか、今度は自分が訴えられた。私はあなたに傷つけられましたよって、あなたの言葉に深く傷つきましたよって、あ、自分も誰かを傷つけなければ生きていけない罪人なんだって、自分を傷つけた人のことを絶対許さないと思ったら、これ明日がないんですよ。で、とどのつまり、誰かを憎しんでいて未来はないって。許しでそれを乗り越えなければ、誰かを責めたり環境のせいにしたり生い立ちのせいにしている限り、その人に未来はないって。ドロドロとした汚い心が先導する人生はない、歌もないって。神様が祝福された信仰の道のりもない。しかし私たち許しの心ないんですよ。それで十字架なんです。イエス・キリストは十字架で、父よ彼らは許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。ああ、その愛によって私が許されたのであれば、私も誰かを傷つけるというのであるし、傷つける私が許されたのであれば、私も傷つけられたとか言ってこだわっている場合ではない。私も十字架の愛をいただいて、許しをいただいて、当然許すべき罪人ではないか、ここに着地したときに心が抜けていくんですよ。そしてその本の中ではまた歌が生まれたと書かれてありました。じゃあ皆さん、その十字架の意味を聖書はどのように解説しておりますか。じゃあ40節から見ましょうか。それでは40節ご一緒に読みましょう。はい。ところがもう一人の方がたしなめて言った。お前は恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。皆さん、2人の強盗が十字架について、1人はキリストをあざけり、1人はキリストに信頼したかのようですが、ちょっと確認しますね。10を出していただきますと、最初はそうでなかったんですね。マタイの福音書、それでは27章の記録とちょっと照合してみましょう。じゃあご一緒に27-44読みましょう。はい。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。日本語でもどももと書かれています。複数です。複数って2人しか他に十字架ついてないんですから。私昨日も横浜でお話してきたんです。震災の後は苦しみという漢字をサインに書くときには、草冠を勝手に切らせていただいて、十字架2本、その下に1本、3人で口という漢字のゴルゴタの丘についたイエス様ってお話ししたんですが、2人を背にした、1人はイエスキリストにおすがりし、1人は罵ったのではなくて、最初は2人してキリストを罵っていたんです。だから十字架の場面で変わったんです。皆さん、この間旭川に行ったらマイナス4度でした。そして横浜に行ったら昨日は暑かったんですけども、で旭川に行って隣にいる人に、あのどのようにしていつからクリスチャンになったんですか、ルーテル教会で、言ったら、いや勘違いから始まりました。三浦彩子さん、旭川で氷点橋って橋があるんですよ。何回か行きました。旭川市民の誇りじゃないですか。クリスチャンの小説家の人で、この中にもきっと三浦彩子さんの本がきっかけでクリスチャンになった人がいるはずです。もう亡くなりましたけど。で、三浦彩子さんのお葬式が多分北海道でテレビで流れたんです。それが本当素晴らしかったんですって。この間の就活でも、この間うちの教会で亡くなった人のお葬式が本当に素晴らしくて、私もそういうお葬式にしてほしいって。皆さん、亡くなる今はの息の中で、キリストは午前9時から午後の3時までたった6時間でしたが、それで人を変えるって、もう手足動かないのに7つの言葉と言動で人々の人生変えるってありますかって。 結局私が話した人はそれで私も三浦綾子さんみたいなお葬式感動して、三浦綾子さんの六条教会っていうんですが、そこの牧師さんも来てくださっていたんですけれども、六条教会と間違って近くにあるすごく近いルーテル教会の門を叩いたんです。そしてそのままその教会でクリスチャンになりましたということだから、勘違いから別の教会に来るケースもあるんだなって。うちの教会もいろんな人勘違いしてお寺さんだと思ったら教会でしたって言ってクリスチャンになってくれるといいなとか思ったんですが、お葬式でも人は変わるんですよ。キリストは十字架でどれほどの人を変えたんですか。最初は罵っていたんです。じゃあ今日の箇所に戻って41節、この強盗はこういうふうに言ったんです。後からはじゃあ41節読みましょう、はい、我々は自分のしたことのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。私たちは万死に値するってどんだけのことしてきたか知りませんが、しかしこの方は十字架で死刑を受けるような方ではないのだと、キリストのを見てて、その振る舞いと祈りを、鳥なしの祈りなどずっとこう見ててですね、彼は変わったんですよ。でおすがりしたんです。信仰を持ったんです。教会に通ったこともなく、聖書を勉強したこともなく、悪いことを残埋してきて、そんな人が救われますか。ここに希望があります。人は誰でも救われます。誰でも努力によらず恵みによって救われる。じゃあ42節を読みましょう、はい、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください、ね、御国の希望を私にもお与えいただけるでしょうか。皆さん今頃遅いって、さんざっぱら悪いことしてきて何のいいことも一つもしないで、あなたの命には意味がないとか言わなかったんです。イエス様は、イエス様のお答えは素晴らしいですよ。これは希望です。これは救いです。43節読みましょう、はい、イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスって神様のお住まいなんですね。皆さん誰かが あの家に一回入ってみたいなと思って、デパートじゃあるまいし、人の家に勝手に入れないですよ。だけど学校の友達がその家の子供さんだったらどうでしょう。遊びに行っていいって連れられてその家に入ることができるでしょう。あるいは遠縁の親戚だったり、誰かが取りなさなければその人の家なんか入れないんです。天の御国の清らかなところにこんな汚い人間が、汚いことを表しても表さなくても木の根っこは一緒なんです。どうやってそこに植え替えられますか。イエス様は言いました、私が共にだと大丈夫だって。私があなたと共にいるとまずイエス様は言ったんです。どこにって、この地上で長生きするとかっていう世界ではない、この瞬間に今日私はあなたから離れず共にいて神様の御住まいであるパラダイス、天国にいますって。江戸明治のキリシタンたちもパライソに行くって、パライソが希望だった。だからこの地上で私は信仰を握りしめてイエスキリストと共に天の御国のパライソに行くんだって。パラダイス、神様の家、救われる希望です。じゃあ44節次に、ごめんなさいね、じゃあこの前にちょっとじゃ解説をしますね。十字架上の7つの言葉のうちの最初の2つと7番目をルカは書いたんです。4つ省いてるんですね。皆さん、イエスキリストは十字架で私たちは痛い痛いって、畜生この野郎とかって言って、神様の天罰下れとかって言って、私たちはこんな目にあったなら何の身に覚えもないのに言いそうですよ。しかしイエス・キリストは十字架でもう激痛が全身を貫く時に語られた言葉で、一つ目が、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。二つ目は、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって天国の希望のお言葉でした。その次は、痛み苦しみが頂点に達し、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか。ユダヤ人が使う言葉とすごく似ているアラム語でこれを語られたという記録なんですね。その後、痛みや渇きが走ったんでしょうね。私は渇くと言ったんですよ。そして完了すると言った。ごめんなさい、一つ省いてしまいました。そこにあなたの息子がいます。 そこにあなたの母がいますと言って、息子を亡くす母であるマリアのこれからの人生を心配して、痛みの中でヨハネに母を託し、母にヨハネに身を任せるようにという、遺言のように残し、そして最後に完了したと言って、そして最後の言葉はルカの福音書が記すんです。委ねますと言って、神様に自らの魂を委ねて終わっていくんですね。これらの7つの十字架の言葉を下であざける人たちが見て聞いて、そしてやがて変わっていくんです。それは今日の箇所の最後に出てるんですが、その前に真っ暗になって、もう地震も起こって、死人が蘇ったと他の箇所にも書いてあるんですが、本当に不思議なことが起こったんです。じゃあ44節読みましょう。はい、その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。他の福音書によると朝の9時に十字架について、6時間なんかで普通なくならない、殴り殺しの刑ですから。ところが本当にこんな短い時間で死んだのかって、全人類の罪を負って切れば血が流れる肉体が6時間以上持たないって、命が心臓を破裂するように炸裂するかのように血と水が出たっていう記録は心臓破裂の症状じゃないかとある人が解釈したりしましたが、6時間で亡くなって、そしてそれ以上放っておけないのでスネを折って、そして収めたという記録になるんですが、45節読みましょう。はい、太陽は光を失っていた、また神殿の幕は真っ二つに裂けた。じゃあ皆さん、神殿というのは神様を礼拝するチャペルではないんですが、そこには幕があって、大祭司が年に1回しか入れないんです。贖いをするために、神の臨在を表すところと罪深い人間を表すところ、血を流した傷のない生贄を持って大祭司しか入れない。それが真っ二つに裂けて、暗闇の罪のように天と地がつながったかのような現象が起こったんです。ので46節読みましょう。はい、イエスは大声で叫んでいった。主よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。御手に委ねますと。そしてじゃあちょっと一節足しましたが、その前に47節読みましょう。はい、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。皆さん、イエス・キリストの意向ってすごいですね。足元でそれを見ていた敵方の隊長ですよ、責任者ですよ、つぶさにまじまじと見て6時間、この人は何の罪もないと、十字架につくような罪状のある人じゃない、どころか最後は神を褒めたたえたというんですから、十字架上の7つの言葉、十字架でのイエス・キリストの振る舞い、だから三浦綾子さんのお葬式の場面を見てクリスチャンになった人がいるという話をしましたが、イエス・キリストの輝ける暗闇の中で、いやー、なんだか私たちの心の中に迫るものがあります。今日一つ足しました。48節も読みましょう。はい、またこの光景を見に集まっていた群衆も皆こういろいろの出来事を見たので、胸を叩いて悲しみながら帰った。最初は祭司長たちに先導された人たちも一部始終をまじまじと目撃し、とんでもないことをしてしまったと、これは本当に不当なことだと、なんという悲劇だと悲しみながら胸を打ち叩いて、目撃者は帰っていった。整理をすると、一緒に十字架についたうちの2人のうちの1人は悔い改めて心を入れ替えて、天国の希望を今はの息の中で、今はの息のキリストを見て、そして掴んだんですよ。それから敵方の隊長である百人隊長は本当に罪がなかったって神を褒めたたえたんですよ。それから人々もとんでもないことが起こってしまったって、自ら胸を打ち叩いて、この人は罪がないものだと思ったんですよ。皆さん、じゃあ聖書の解説を最後に2つ見ますね。じゃあ20を出していただくと、ガラテヤ書で、一体十字架の死刑は首吊り刑や石臼に首を祝えられて海の底に沈められるローマの死刑と何が違ったのかというと、聖書の解説はこうです。木でしょって、木に貼り付けられたものは旧約聖書の引用で、神の呪いを身代わりに受けて贖いを全うしたということだ。さあ、ガラテヤ3の13章を読みましょう。キリストは 私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。聖書に出てくる他の処刑は石打ちの刑、これは冒涜罪です。しかし十字架、木にかけられるものは単に、ね、そういうことではないです。神の呪いを一身に受けて絶命するということです。なんで神の独り子が天の裁きを受けるんですか。何度も話している通り、罪ある人は他の人の罪を背負えない、溺れてる人は溺れながら他の人を救えない、人間は人間を救えない、神の独り子だけが、罪のないお方だけが十字架で真っさらな神の独り子のお心を人々に見せながら、一人の強盗を変えながら、百人隊長に神を賛美させながら、人々にこの方は罪がなかったということをまるで証明させるかのようにしながら、ね、意向を放ちながら召されていったのは贖い出すため、私たちを神の呪いから解放して救うため、ここに救いがあります。ここに道があります。努力ではないんです。人格者になることでもないんです。罪は許される、イエス・キリストの十字架の良い知らせ、福音によって。じゃあもう一箇所、ヘブル書を見るとこれはこう解説されています。それまで天幕を裂かれるまでは大祭司しか神の御元に行けないということを表していたでしょう。その時代は終わりましたということなんです。じゃあヘブル書9章のまず7節の解説を読みましょう、はい、第2の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その地を携えずに入るようなことはありません。その地は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。さっき話しましたが、礼拝所、もうこのようなチャペルとかシナゴグではないんですが、天幕には神様の神々しい清い正しい臨在を表す至聖所があって、選ばれた人しか入れない。それは大祭司でした。キリストは大祭司として来られました。空手ではいけなかった。大祭司も罪人だから、罪は血が必要だ、血の贖い、ね、あの人を殺したら死刑にならなければ許しが宣言されない。人間の世界でも罪人は血が必要だった。しかしキリストが血を流した限りにおいては、もう大祭司じゃなくても誰でも彼でも行けるんですと。じゃあ12節、最後の12節を読みましょう、はい、またヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。一回でいいんです。死刑は2回も3回も入れないんです。イエス・キリストが十字架で亡くなったことによって、これも永遠の贖いだ。もう毎日必要ない、年に1回も必要ない、もう誰でもキリストの十字架によって救われて天の御国に行けるんですと。じゃあ今日の最後のお話は、何度かお話したことがあります、日本で6年間九州で、聖母の騎士という読み物を作ったりしていたマキシミリアム・コルベ神父、カトリックの神父、この人は愛の人として有名ですよ、ね、この方は6年間日本でキリスト教の伝道をしておりましたが、47歳で亡くなりました。病気じゃないです、事故でもないです、人の身代わりで死にました。あまりに有名な話です。小説にもなり、あるいは映画にもなったと聞きましたか。私見たことないですけど、ポーランド人ですから、ポーランドにナチスドイツが侵攻してたくさんの人が死にましたので、ポーランドだけはユダヤ人をかくまったら家族皆殺しだったんです。他のヨーロッパではそうはならなかった。ポーランドも随分大変な目にあった。日本で伝道したかったけど、彼は帰って5年後に死にました。だから寿命じゃないんです、事故でもないんです、病気でもないんです、それは、ガニチェと言ったかな、軍曹の身代わりで亡くなったんです。彼は自分の国を蹂躙しているドイツ人の負傷兵まで治療していたのに、あまりに尊敬されていたので、まあ、政治犯でしたか、投獄されたですよ。で、悪名高きアウシュビッツというところに入れられた。たくさんの人が餓死室で亡くなったんですね。彼ユダヤ人ではなかったけど、そこで投獄された。そこにキリスト教大嫌いなナチがいて、ね、そして50回の棒打ちの刑、それでもキリスト信じるか、信仰やめるかって、彼はこう言ったんですよ、ね、いや、 私はまだキリストのために苦しむことができますって。そうしてもう信仰のことをとにかく嫌いな、あのナチによってですね、砂利を運ぶの、普通の人ゆっくり運ぶのに走って運べって、もともと病弱だったのに、もうはあはあぜいぜい言いながら、彼は尊敬されていましたから、他の人が神父様って来た時に離れなさいって、私をかばったりすればあなたも大変な目に遭うのだから、私については心配いらない、神が私を守ってくださるのだ、そんな収容所生活だったようです。まあ、先日本を読んだらそうに書かれていたんですね。そうして、ある時、麦を刈る、農作業の時脱走したんです。見つからなかったんです。一人の命に代えて10人を殺すと、まあ、戦時下ですから、皆さんドイツ人って普通じゃなく頭いいんですよ。世界の名だたるあのお医者さんや、またたくさんの人がノーベル賞を取って、だからね、教育とか頭脳の問題ではないんです。いや人間ってここまで落ちるかなって、で、一人の命の身代わりに10人を苦しめるだけ苦しめて、あのその部屋は高さが2メーターしかないんです。奥行き3メーターなん、地下なんです。そして横幅2メーターしかないところに一人の命に代えて10人、だから寝れなかったと思いますよ。2週間経ってみんな死んでたんです。コルベさんは最後まで賛美歌、それから詩編、そしてひざまずいてのお祈り、ことの次第はこうです。このガニチェフだったか軍曹が、お前とお前とお前とお前って無作為に10人が選ばれて、一人の命の代償にお前たちはガス室、だからガスじゃなくて水も食べるものも与えずに、トイレは一つだけその辺にあったけど空っぽでした。自分の、あのトイレしたものを口の中に入れて食べるほど、喉をかきむしるほど彼らは苦しんで亡くなっていったのでした。で、私には子供が2人いるって、妻もいるって命乞いをしたんです。一つの不思議はこうです。私はその本で並走だったのかと思ったのは、なんでコルベさんが射殺されなかったかって。その時コルベさんは、日本に住んでいたコルベさんは、私は神父で独身ですから、この年だし、この人と交換してくださいと名乗り出た時に、普通ならその場で射殺されるんです。そんなこと誰も聞かないんです。なのにコルベさんがそのことを最後まで言うことが許された。まあ、実はコルベさんを尊敬するドイツ人のナチの兵隊もたくさんいたんです。というのは、あまりに残酷な刑の中でも穏やかで物静かで深いものを称えていたので、みんな撃たれていたんですよ。ですから普通ならそんなこと許されずに発言したらその場で殺されるのに、コルベさんの申し出を受けて、コルベさんは変えて地下の部屋に連れて行かれたんです。そして2週間過ぎた時に、まあ、他の人はみんな死んでたという説と、3人生きてたという説があるようですが、多分コルベさんだけ生きていたんです。そして最後の人生の、まあ、就活とは言いませんが、お祈りを捧げて、まるで神々しい、多分コルベさんが名乗り出た時もキリストの十字架のように何か打たれるものがドイツ兵感じたのではないかと私は推察いたしました。で、今日お話しするのはその後です。このガニチェフ軍曹は、ガニチェフ軍曹の友達はみんなオシビチで死んでるのに、彼は生きて生還したんです。これ偶然かって私の疑問ですよ。普通なら彼も殺されて、コルベという神父がアウシュビッツにいて人の身代わりになって死んだことなどは歴史に埋もれて誰も知らないところで終わっていたはずが、身代わりで助かった人が生き延びたんです。収容所から家に帰ったんです。彼は言い始めた。コルベという見ず知らずの日本にいた神父様が、私の身代わりをあの時申し出て死んでいって、私は生還したと。彼は何て言われたかって、そんな話嘘だと言われた。最初みんなに嘘話して注目浴びたいんだろうってね。しかし彼は頑としてこれは事実だと言ったんです。そして彼はその後深く悩むんですよ、ね、それほど立派な方が、あのように神々しい方が、聞けば聞くほど私の身代わりになって死ぬほど私は価値のある人間だったろうかって、その方が生きた方が世のためではなかったかって悩むんですよ。しかし彼はある時突き抜けるんです。そうだ、私はあの コルベというキリスト教の日本にいた神父様の、あの愛の人の証言するものとしてこれからの人生を最後まで全うしようって。当時ポーランドの平均寿命は70歳でした。彼は数年前亡くなりましたが93歳まで長生きしたんです。そして召されるまで世界中で一人の人を証言し続けた。最初は嘘話するなって、そんなの作り話だって。しかし彼はこれは事実だって。あの醜いドロドロとした生死の境の中でコルベは病気でもなく事故でもなく寿命でもなく私に命を与えて身代わりとなって死んでいったのだと証言しないわけにはいかない。それで私は今生きて家族のもとに帰ったのだって。私たちはコルベさんじゃないけどこの十字架の証言者として、そんな嘘話だって、キリストはみんなの罪のために命を差し出したのではない、苦しんだのなんかではないって、お前の考えた作り話だろうと、いや違うと、これは事実だと、私の罪の代わりにあの愛のお方は神の一人子は私を救うため命を与えるために身代わりとなって十字架で死んだのだ、受難週に一人でも多くの人にこれが伝わるようにお祈りをし、また証しできれば幸いだと思います。それでは黙祷をしてお祈りしたいと思います。短く黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日はイエス様が苦しみを受けられた最後の1週間、受難週です。母は子供を産むために生きるか死ぬかの産みの苦しみをします。神様は私たちの罪を許すためイエス・キリストの十字架を備え、最後の一滴までブドウ酒を口にせず苦しみを飲み干して究極の愛を表されました。かつては私たちもそんな話は関係ない、どこかの誰かが信じている作り話ではないかと思っていましたが、今は自分自身がいかに罪深く許されがたい存在であることを悟り、イエス・キリストの十字架を見上げ、あの二人の強盗の一人のようにイエス様、私をあなたの身元に召し天の御国までお連れくださいと、幼子のようなおすがりする信仰が与えられました。天のお父様、今日ここにおられる一人一人をこの一週間、私は神様に許されている、イエス・キリストの十字架は私の罪のためだった、私はキリストを信じ心に迎え入れ天の御国に行く希望を絶対に離しませんと告白しながら、イエス・キリストの御苦しみの跡をたどることができるように豊かに祝福してください。私の後に続いてご一緒に同じ言葉でお祈りをしましょう。恵み深い天のお父様、十字架の御苦しみは私を救うため、私の罪を許すためでした。イエス様は救い主です。心の中にお迎えします。天の御国まで導いてください。あなたを見上げあなたの見苦しみに心震えながらこの一週間を過ごします。イエス様を見つめイエス様を紹介する証人として用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。